特定相談、心の相談のお知らせ。県では思春期の心の問題やアルコールなどの依存に関する悩みについて、精神科医師による相談を行っています。日時、6月13日木曜、27日木曜、7月25日木曜、8月8日木曜、22日木曜、9月12日木曜、26日木曜、10月10日木曜、24日木曜、11月14日木曜、12月5日木曜、19日木曜、1月23日木曜、2月13日木曜、27日木曜、3月13日木曜。時間、午後1時から午後4時まで。注意事項、カウンセリングなどの治療は行っていません。原則すでに通院している方は除きます。主治医にご相談ください。医療機関を紹介するものではありません。場所、福島県精神保健福祉センター、福島市小山町 8-30。 費用、相談は無料です。秘密は厳守します。申し込み、相談の3日前までに電話での予約をお願いします。予約問い合わせ先、福島県精神保健福祉センター、電話 024-535-3556、午前8時30分から午後5時15分。国見町子ども家庭センターインフォメーション。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。 ニコニコ相談会、実施日8月21日水曜。時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子どもの飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。3歳6ヶ月児検診、実施日8月8日木曜、受付時間午後1時30分から午後1時45分、会場森への町民センター。対象者、令和2年11月1日から令和3年1月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。令和6年度から5歳児検診が始まります。5歳の頃は心と体の成長が大きく、社会性が高まる大切な時期です。5歳児検診では安心して就学を迎えることができるよう、日頃気になっていることなどを相談できます。対象、今年度に5歳、年中児になるお子さん。対象の方には事前に個別通知します。内容、医師の診察、身体測定、心理相談など。ペアレントトレーニングで子育てのコツを学びませんか。参加者募集中。実施日6月22日土曜、7月6日土曜、7月27日土曜、8月24日土曜。時間、午後2時から午後4時。会場、関越大文化センター。講師、佐藤正則先生。福島県立医大。内容、子どもたちの様々な行動に対する具体的な対処方法を学ぶ講座。院長先生の診察室から、第31回。公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。 ゴールデンウィークは真夏日が続いて夏の暑さが心配になりますね。夏といえば福島県北地域の桃は有名で、福島県の収穫量は全国2位、令和5年です。当院の初期研修医は福島県外出身者が多く、美味しい桃に感動しています。農作業する方は熱中症対策をお願いします。4月から医師の働き方改革が始まりました。長時間労働により医療事故の危険性、医師の健康被害、医師不足による医療体制の維持困難などが問題となっています。医療は医師の長時間労働によって支えられてきましたが、患者さんにとっても医師にとっても好ましい状況とは言えません。安心安全で質の高い医療を提供するためには、医師の働き方改革が必要です。そこで住民の皆さんにお願いがあります。1、健康管理に努め、病気を予防しましょう。2、検診結果で指示がある場合は、精密検査を必ず受けましょう。3、かかりつけ医を持ちましょう。4、電話で予約、または紹介状を持って受診しましょう。5、診療時間内に余裕を持って受診しましょう。6、お薬手帳を持参しましょう。7、休日・夜間は通常の診療体制ではないことをご理解ください。8、マイナンバーカードを健康保険証として登録しましょう。9、救急車の適正利用をお願いします。迷ったら福島県緊急電話相談、#7119、お子さんは#8000、地域の医療体制を守るためご協力をお願いします。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、 e メール shogai@tawn.kunimi.fukushima.jp。 関越大文化センター臨時休館のお知らせ。休館日6月16日日曜、施設内の電気保安点検およびブレーカー更新に伴う計画停電。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。心も体もリフレッシュ。家庭教育支援講座、子育てリフレッシュ教室。第1回子育てリフレッシュ教室が5月19日に開催され、6組14名が参加しました。親子で家庭教育コーディネーター、鈴木道夫さんによる手遊びと歌を楽しんだ後、託児を真心サービス子ども緊急サポートの皆さんにお任せし、参加者はピラティスで心と体をほぐしました。月1回、年間を通して活動します。ピラティスでリフレッシュのキャプションのもとに、ピラティスで体を動かす参加者たちの様子の写真が掲載されています。合格を目指して、高校入試対策講座。県北中学校3年生の希望者を対象とした高校入試対策講座1、2が5月16日から始まりました。32名の申し込みがあり、白洋体育館会議室で元教員の指導者から問題の解説を受け、高校入試に向けた学習方法のコツを学びました。7月まで全10回入試問題の傾向と対策に取り組みます。集中して過去問に取り組む生徒たちの様子の写真が掲載されています。みんなで楽しく仲間づくり、少年仲間づくり教室開校式。少年仲間づくり教室が5月11日に開校しました。 学年の異なる子どもたちが自然体験キャンプやスポーツ体験など様々な団体活動を通じてお互いを思いやる心を育みながら自ら考え楽しく学ぶ教室です。開校式には54名の教室生のうち41名が参加し、活動の約束事を確認した後、国見町レクリエーション協会の皆さんを講師に迎え、ヒューマンサッカーなどが行われました。教室生は異学年の仲間と楽しみながら交流しました。じゃんけんに勝つと先に進めるよのキャプションのもとに、ヒューマンサッカーを体験する子どもたちの様子の写真が掲載されています。検定取得に向けて、英検対策講座。英検対策講座が5月11日と18日に開催されました。2日間で7名が参加し、志望級の取得に向けて過去問などに取り組み、実践的な学習を行いました。元教員や学生ボランティアから丁寧な指導を受け、意欲的に学習しました。講師から指導を受ける参加者の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。子ども移動図書館が始まりました。国見町図書館では、国見小学校に訪問し、子ども移動図書館を実施しています。今年度から1年生から3年生に加え、4年生から6年生への本の貸し出しが始まりました。5月7日の4年生から6年生の第1回の活動は、54名が利用し、司書や移動図書館指導員が選書した読み物や絵本の中から好きな本を選び借りていきました。子ども移動図書館は年間43回活動します。本の貸し出しの他にも、創作活動や鑑賞教室を実施し、子どもたちの読書に対する意欲を高め、創造性と豊かな心を育みます。テーブルに並んだ本の中から借りる本を選ぶ子どもたちの様子の写真が掲載されています。ブックスタート。赤ちゃんとお母さんが心触れ合うひとときを。国見町図書館では3ヶ月乳児健診時に読み聞かせの大切さを伝えるため、絵本をプレゼントするブックスタート事業を行っています。6冊の絵本の中から、お母さんが赤ちゃんに語りかけながらお気に入りの1冊を選びました。赤ちゃんを抱いたお母さんが絵本を選ぶ様子の写真が掲載されています。国見町観月台文化センター開館30周年。国見町合併70周年記念事業。山本直オカリナコンサート。日時6月23日日曜。会場午後1時30分。開演午後2時。場所観月台文化センターホール。チケット販売観月台文化センターで販売。一般1000円。高校生以下500円。共演、篠彩音、クラシックギター。オカリナを手にした山本直さんの写真が掲載されています。コピーライト、しげと井村。国見町観月台文化センター開館30周年、国見町合併70周年記念事業。観月台クラシックス、務川慶吾ピアノリサイタル。日時、8月17日土曜。会場、午後1時30分。開演、午後2時。場所、観月台文化センターホール。チケット販売。6月11日火曜から観月台文化センターで販売。一般、前売り2500円。当日3000円。高校生以下500円。全席自由。ピアノに触れる務川慶吾さんの写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。国家公務員税務職員採用試験。高校卒業程度。仙台国税局では税務のスペシャリストとして活躍する
バイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える税務職員にあなたもチャレンジしてみませんか。受験資格1、令和6年4月1日において高校または中等教育学校を卒業後3年を経過していないもの、および令和7年3月までに高校または中等教育学校を卒業する見込みのもの。2、人事院が1に掲げるものに準ずると認めるもの。受験申し込み受付期間、6月14日金曜から6月26日水曜まで。受験申し込み方法、インターネット申し込みとなります。国家公務員試験採用情報ナビ。第一次試験日、9月1日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第二課試験研修係。電話、022-263-1111、内線3236。問い合わせ、人事院東北事務局。電話、022-221-2022。試験概要 QR コードが掲載されています。伊達地方衛生処理組合職員募集、大学卒程度。令和7年度採用の伊達地方衛生処理組合職員の採用試験を実施します。職種及び採用予定、行政1名、機械1名、受験資格、平成元年4月2日から平成15年4月1日までに生まれたもので、学校教育法による大学、短期大学は除く、を卒業した者、または令和7年3月末日までに卒業見込みの者。試験日及び場所、第一次試験、7月14日日曜、福島県立福島西高等学校。第二次試験、後日通知。試験方法、第一次試験、教養試験及び専門試験。第二次試験、作文及び面接。受付期間、5月20日月曜から6月14日金曜まで。郵送の場合は6月12日水曜までの消印有効。問い合わせ、伊達地方衛生処理組合総務課庶務係。電話 582-2051。 放送大学入学生募集。放送大学では10月入学生を募集しています。幅広い世代の約8万5000人の学生が大学卒業や学びの楽しみなど様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の授業科目があり、テレビやインターネットで1科目から学ぶことができます。出願期間は8月31日土曜まで第1回、9月10日火曜まで第2回。問い合わせ、放送大学福島学習センター。電話024-921-7471。 資料は無料で差し上げています。介護助手募集。町の高齢者施設では福祉資格や経験が不要の介護助手を募集しています。直接的な介護業務ではなく、清掃や配膳・下膳など介護の周辺業務を行います。ご自身のライフスタイルに合わせて無理なく働いてみませんか。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、福島県福祉人材センター。電話 521-5662。福島県人材センターホームページ QR コードが掲載されています。救急講習受講者募集。伊達地方消防組合では、実技救急講習を実施します。大切な人の命を守るため、救急に関する知識や技術を学びませんか。日時、6月9日日曜、午前10時から正午、 第1回8月4日日曜午前10時から正午第2回場所伊達地方消防組合消防本部2階多目的ホール講習内容心肺蘇生法 AED 使用法怪我の処置受講日までにウェブ講習 e ラーニング約60分を受講する必要があります。詳しくは中央消防署へお問い合わせください。募集定員20名程度。申し込み方法電話または直接中央消防署へお申し込みください。申し込み期限各回の開催3日前まで。定員になり次第締め切り。対象者中学生以上。受講費無料。問い合わせ伊達地方消防組合消防本部中央消防署救急係電話 575-4101。 令和6年度給水装置工事主任技術者試験。令和6年度給水装置工事主任者試験が次の通り行われます。日程受験願書受付期間6月3日月曜から7月5日金曜。試験日10月27日日曜。受験料21,300円。受験資格給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。申し込み方法及び詳細については公益財団法人給水工事技術振興財団ホームページをご覧ください。問い合わせ公益財団法人給水工事技術振興財団電話 03-6911-2711。 宅地内漏水による水道料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うことが原則となっています。宅地内の漏水の場合については、至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。メーター手前の箇所で漏水し、水道料金に反映しない場合についても修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減について、漏水の状況によっては修繕完了後に水道使用量が減額となることがあります。申請手続きなどはお早めに上下水道課へお問い合わせください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話、585-2997。水道管の水漏れ発見にご協力ください。町では毎年専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見、調査に努めていますが、引き続き貴重な水を無駄にしないためには、皆様の協力が不可欠です。もし、いつもと比べて自宅の水道の水圧が弱くなった、道路上や排水口などで原因不明の水が流れているなど漏水の疑いのある場所を発見したら上下水道課へご連絡ください。問い合わせ上下水道課水道係電話 585-2997 電話 090-2796-5300 夜間休日。夏休み親子下水道探検隊参加者募集。日時7月28日日曜午前10時から正午第1回目、午後2時から午後4時第2回目。会場県北浄化センター、大あざ徳江あざ上悪土 46-1。 対象小学3年生から6年生までの児童とその保護者、保護者同伴が必要です。内容、施設見学、微生物観察、水質実験など。参加料無料。申し込み方法、下水道公社ホームページの申し込みフォームから申し込みとなります。申し込み期間、 7月17日水曜まで。問い合わせ、県北浄化センター、電話 585-1601。申し込みフォーム、QR コードが掲載されています。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、6月23日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。元気セミナー、自宅でできる肺炎対策。日時、6月27日木曜、午後4時から。場所、公立藤田総合病院、ホールシャングリラ。講師、斉藤博之、公立藤田総合病院内科。申し込み不要、無料セミナーです。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター。電話 585-2121。広報国見をもっと身近に。町色、街を好きになるアプリ。アップストアからダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちら。QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで。マイ広報誌。ホームページにアクセス。QR コードが掲載されています。アルコール家族教室。アルコールに関する問題を抱える家族が、アルコール依存症の対応方法を学び、同じ悩みを持つ方と日頃の悩みや心配事を話し合う教室です。日時、6月27日木曜、午後1時30分から午後3時30分。場所、福島県北保健福祉事務所2階大会議室。福島市小山町8番30号。申し込み方法、電話での申し込み、初めて参加の方は事前に個別面談を行います。問い合わせ、福島県県北保健福祉事務所障害者支援チーム。電話 534-4300。道の駅国見厚かしの里。初夏のフルーツフェア&歌舞伎座物産展開催中。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。 国見の民話かるた第14回捨て子の風習。捨て子する、真似して拾う父42歳の子。昔、父親が33歳、42歳、49歳の時に生まれた子は不幸せになるとか、親不孝になるという言い伝えがあって、厄を流すためにその子を川に捨てる風習があったといいます。川に流すといっても、半切りという洗濯をするたらいに入れて、お寺の弁天様の川上から流して、槍橋の下をくぐらせてから仮親に拾ってもらう儀式だそうで、丈夫な子に育つと言われていました。拾い手が乳を飲ませてくれるような場合は、一生お付き合いをしたといいます。また、むつき歯といって赤ちゃんの歯が早く生えたのは縁起が悪いという言い伝えから、赤ちゃんを同じように川に流し、他人に拾ってもらっていたそうです。今から100年くらい前まではよくあったそうです。川に流された赤ちゃんと父親を描いた巣のカルタが掲載されています。
7月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。7日日曜。遠藤内科医院、立郡郡町陣屋 1-6、電話 582-6788。 医療法人伊藤皮膚科クリニック、 伊達市岡前 20-1、電話 551-1121、14日日曜、医療法人森医院、伊達市柳川町希望が丘24、電話 577-7780、15日祝日、医療法人大山クリニック、伊達市北後ろ 13-1、電話 583-2136、21日日曜、大木内科医院、伊達市保原町元町4、電話 575-3343、28日日曜、UI クリニック、伊達市良善町掛田あざ西浦 49-1、電話 586-1315、休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで、場所福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。長谷川貴則さん、鈴木玲奈さん、宮町南。お悔やみ申し上げます。佐久間佐太郎さん、91歳、第一。東隆さん、91歳、宮東。武田昌三さん、79歳、小林。草野達夫さん、74歳、板橋南。佐藤富子さん、84歳、第二。斉藤千夜子さん、90歳、国見の里。佐藤信夫さん、99歳、浪柳。瀬戸由紀子さん、80歳、中部。引地義信さん、77歳、板橋南。村上春夫さん、87歳、山崎宮舘。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和6年4月30日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口8170、前月比マイナス2。男3941、マイナス4。女4229、プラス2。世帯3383、プラス8。転入41、プラス9。転出29、マイナス5。出生0。マイナス1。死亡14、プラス7。6月国見カレンダー。6月7日金曜、広報国見6月号発行。生き生きサロン第4、午後1時30分から、高校入試対策講座1。8日土曜、子ども司書講座活動、開講式カウンター業務。10日月曜、町民講座コーヒー教室、高校入試対策講座1。11日火曜、子育てリフレッシュ教室、子ども移動図書館3年生。12日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。13日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。子ども移動図書館1年生。14日金曜、生き生きサロン第8体育、午後1時30分から。16日日曜、関越大文化センター臨時休館日、町民登山、家老さん。17日月曜、 生き生きサロン泉田市も午後1時30分から。18日火曜、生き生きサロン山根午前10時から。生き生きサロン徳北第7午後1時30分から。19日水曜、生き生きサロン板橋午前10時から。生き生きサロン第1午後1時30分から。ニコニコ相談会、大人の文学講座。20日木曜、生き生きサロン第2午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。子ども移動図書館4年生から6年生。21日金曜、生き生きサロン大木戸午前10時から。高校入試対策講座2、温活アウトリーチ国見の里子どもクラブ。22日土曜、ペアレントトレーニング国見っ子わんぱく広場忍者ランドで遊ぼう。温活アウトリーチ預かり保育国見オカリナクラブ。23日日曜、結婚世話焼き人月齢相談会午後1時から午後3時。温活山本直オカリナコンサート。24日月曜、生き生きサロン高木午後1時30分から。町民講座コーヒー教室キッズシアター。25日火曜、生き生きサロン光明寺午前10時から。生き生きサロン石もだ午後1時30分から。26日水曜、生き生きサロン海田午後1時30分から。高校入試対策講座2。27日木曜、生き生きサロン大江田午前10時から。生き生きサロン泉田中午後1時30分から。3ヶ月時9ヶ月時検診心配事相談午前9時から正午。戸籍係窓口延長午後7時まで。ブックスタート。28日金曜、生き生きサロン現像山午前10時から。30日日曜、マイナンバーカード休日臨時窓口事前予約制。7月1日月曜、生き生きサロン川内午後1時30分から。関越大文化センター休館日。2日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から。子ども移動図書館3年生。3日水曜、生き生きサロン大田川午後1時30分から。4日木曜、生き生きサロン塚の目午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。子ども移動図書館2年生。5日金曜、生き生きサロン第4午後1時30分から。高校入試対策講座2、国見関越大カレッジ交通安全教室。6日土曜、ペアレントトレーニング子ども司書講座本の分類子ども司書活動雑誌の装備に挑戦しよう新刊本の処理を学ぼう新教研模擬テスト。
夢に向かって第26回。大好きという気持ちを忘れずに。山木奈々さん、建北中3年。私の将来の夢はトリマーか愛玩動物看護師になることです。祖母が犬を飼っていたことがきっかけで犬や猫が大好きになりました。あるテレビ番組で犬猫が毎年たくさん殺処分されていることを知って、助けたいという気持ちと、一匹でも多く新しい飼い主と出会えるための仕事がしたいと思うようになったからです。今は受験勉強の合間に犬の行動に関する本を読んでいます。少しでも犬の気持ちがわかるように読んでいます。猫やウサギの本もあるので全部読みたいと思います。将来の夢が理系の分野なので、理系の学科がある高校を目指しています。
そのために数学と英語、理科に力を入れて勉強しています。集中すると時間を忘れて没頭してしまうので、時間を決めてメリハリのある生活を心がけています。夢が叶ったら、動物が大好きという気持ちを忘れずに、笑顔で楽しく仕事がしたいです。保護された動物は人間に対して臆病になっているので、優しい心で接したいです。そして少しでも殺処分がなくなればいいなと思います。大人になったら責任感のある人になりたいです。中学2年生から生徒会役員ですが、今年から役員が2名減って、自分がやらないとという気持ちが強くなりました。大人になってもこの気持ちを大切に、自分で決めたことは最後までやり遂げられるよう努力していきたいです。山木奈々さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。蝶々コラム、マコラム、第35回、刹那と永遠。徳江昇さんが代表を務める社団、写真の社、団体の団、社団北斗と県内外の写真愛好者の合同写真展。北斗の作品たちは四季折々の鎌倉、国ごとに異なる音や言葉、太陽の光の強弱を感じさせる東欧、西欧、中東、須賀川牡丹園の紅葉、猪苗代の霧氷と桜、そして里山の秋の渓流、川もや湖面に浮かぶ桜の花びら。また、県内外の写真愛好者たちの作品は、自然や人、鳥などを被写体に思いもよらない発想にハッとさせられたり、どうしたらこんな写真が撮れるの？と足が止まったり、幻想的だったり、軽妙だったり、試作的だったりと様々。誰かにお願いされたわけではない、写す人の自由さと感性、人間性がはっきりと印画紙に焼き付けられている。シャッターを押す決断をした時の彼らの気持ちに同調した時、感動と感嘆が生まれるのかも。徳江さんの作品はカメラのレンズ越しに誰にも止められない、二度と戻せない時の流れの刹那を切り取り、永遠にしようと奮闘している気がした。そして何より、苔むす岩と清流、滝、紅葉、花いかだは、しっとりした趣、日本の湿度、木々の匂い、自然の音を感じた。写真は詳しくないし、全くわからないけれど、作品からこういったことを感じたのは初めて。作品を巡っていると、会場のあちらこちらで作品を前に談笑したり、作品の説明を熱心に聞いたりしている人たちの輪ができている。それを聞いていないふりして、実は耳をダンボにして聞いたりして、へえ、そうなの？なるほどね、と思う非日常のひとときでした。引き地誠。展示されている2点の作品の写真と、引き地町長の顔写真、サインが掲載されています。